第1章マンションと認知症の法律問題1止まらない高齢化の波と2025年問題。2025年は、いわゆる団塊の世代である800万人全員が75歳以上、つまり後期高齢者となります。この2025年問題とは、超高齢化社会が訪れることで生じる様々な影響を指します。特に高齢化率は全世帯を上回るペースで進行しており、65歳以上が約 30% を占めると言われております。さらに、認知症高齢者数は約320万人に上ると考えられており、今後急速な増加が見込まれます。このような高齢化の複合的影響として、管理費積立金徴収の困難化、コミュニティ機能の低下、建物設備の老朽化への対応の遅れなどが挙げられます。2つの法的リスク軸事後の責任、事前の備え。高齢化が進む現代における弁護士の役割は、事後の紛争解決と事前の予防フォームが考えられます。事後の責任とは、トラブルが発生してしまってからの対応のことです。高齢者が何か問題を起こしてしまったときは、損害を賠償する義務を負います。また、区分所有法6条1項は、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと規定しており、これに違反してしまうと管理組合から勧告や指示警告がなされ、必要に応じて、差し止めなどの法的措置受けることとなります。このような場合に備えて、高齢者としては、個人賠償責任保険に加入することが大切ですし、管理組合としては、どのような規約違反が行われているのか早期に記録を残しておくべきです。また、このような問題を防ぐ事前の備えとしては、口述します通り、意思決定の支援として、成年後見や任意後見、信託を利用することにより、管理費などの滞納を防いだり、売却修繕決議への参加を実現させることなどが考えられます。3マンション内で想定される深刻なトラブル事例、認知症の症状は重大な損害賠償事案に直結するだけでなく、他の住民の平穏な生活を侵害するリスクがあります。事例1水漏れ、火災リスク。まず、事例1として、水漏れ火災リスクが挙げられます。水漏れについては、設備の老朽化だけでなく、誤操作による水漏れが生じることも多々あります。私も実際に現在進行形で高齢の方が水道の水を出しっぱなしにして、下の階に漏水被害を生じさせてしまったという事案で、下の住民から訴えを起こされたという事案を担当しています。水道の止め忘れといううっかりで、下の階に多額の損害を生じさせることがありますので、注意が必要です。出火については、不注意による失火で他人に損害を与えても、重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないことが出火責任法で定められていますが、重大な過失があれば損害賠償を負ってしまう点に注意が必要です。これらに対する対応としては、水道などの定期点検や止水栓の確認のほか、他人に損害を生じてしまった場合の保険である個人賠償保険や累傷損害特約付きの保険に加入することが考えられます。事例に徘徊によるトラブル。例えば、高齢者が徘徊して他人の専有部分に侵入してしまったり、共用部分を汚染してしまったり、扉を壊してしまうようなケースもあれば、徘徊することで車に轢かれてしまうなどの交通事故にも注意が必要です。それらに対する対応としては、区分所有者による高齢者の見守り体制の構築や緊急連絡網の配備、家庭や地域包括支援センターへの連携が考えられます。なお、地域包括支援センターは保健師、社会福祉士、主任支援専門員などの専門職が配置されており、主に総合相談支援、介護支援ケアマネジメント、虐待などからの権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント支援などを担当しています。事例3衛生、環境問題。ゴミ出しのルールの無視や騒音、ゴミ屋敷化などが挙げられます。このような場合、悪臭や害虫、火災誘発リスクが増大し、近隣住民の平穏な生活を侵害することになってしまいます。これらに対する対応としては、管理規約に基づいて是正指導を行うことのほか、行政や福祉との連携も重要となります。4認知症の方に、責任能力、はあるか？民法713条、高齢者が損害賠償責任を負うという話をしましたが、責任無能力の賠償責任を否定している民法713条について説明したいと思います。民法713条は、精神上の障害により事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に、他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わないと規定しています。つまり、認知症などにより責任能力がなければ、その本人に損害賠償は請求できないということになります。ここで言う責任能力とは、事故の行為の責任を弁識する能力、つまりは自分の行為が法律上非難され、損害賠償責任が生じることを認識し得る精神的能力を指すと言われておりまして、目安としては、おおむね12歳程度の知能が挙げられています。 実務上の判断基準としては、医師の診断だけで自動的に決まるものではなく、個別の行為時に是非善悪を判断できたのかということを裁判所が総合的に判断すると言われています。軽度やまだら認知症の場合、責任を問われる可能性があります。また、本人に責任能力がないとされると、直接本人に損害賠償請求はできませんので、その場合、この後説明します監督義務者、これは配偶者や同居の家族を指しますが、その監督責任が問題となります。合意時の責任能力があったのかどうかという点は、そのための証拠が重要になりますので、発生時の状況や言動、その当時の見守り体制を記録していくことが重要になります。ご家族監督義務者への責任追及、本人に責任能力がないとされると、直接本人に損害賠償責任は問えませんが、民法714条は監督義務者の責任を規定しており、配偶者や同居の家族などの監督義務者が監督義務を尽くしていなかった場合には、監督義務者が損害賠償責任を負うことになります。この条文では、被害者が監督義務を尽くしていなかったことを立証することは困難であることから、監督義務者側に監督義務を尽くしたことを立証させる構造になっています。監督義務者が監督義務を怠らなかったと言えるためには、個別の加害行為を阻止できなかったことについて、過失がなかったことではなく、一般的に監督義務を尽くしていたこと、または一般的に監督義務を尽くしていても損害が避けられなかったことを立証する必要があります。監督義務の範囲は、原則として責任無能力者の生活全般に及ぶとされていて、監督期間中に加害行為があった場合には、監督義務者の監督上の過失が事実上推定される傾向があります。したがって、監督義務者は、具体的な監督状況や防止措置などについて詳細に主張立証する必要があります。6家族責任による賠償が受けられないリスク。先ほど、監督義務者の責任について説明しましたが、家族だからといって必ずしもこの責任を負うわけではなく、責任が認められないケースも多く存在します。まず、法定の監督義務者に該当しないと判断される場合があります。成年後見人や同居の配偶者であっても、それだけで、直ちに民法714条1項の責任無能力者を監督する法定の義務を負う者には該当しません。夫婦の同居協力扶助義務は、第三者に対する加害行為の防止義務を直接定めるもありませんので、714条の監督義務者とはなりません。成年後見人も療養看護の事務について排除する義務はあるものの、現実の介護や行動の監督義務まで負うわけでは原則としてはありません。次に、監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情がない場合について説明していきたいと思います。まず、家族の監督責任が問題となった JR 東海事件を紹介します。この事件は、認知症の91歳の男性が深夜に徘徊し、列車と衝突して死亡してしまったという事案で、JR 東海が当該男性の妻と長男に対して約700万円の損害賠償請求を行ったという事件です。この事件で裁判所は責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けて監督を厳に行い、その対応が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情が認められる場合に限り、法定の監督義務者に準ずるものとして責任を負うという基準を示して、高齢用介護状態の同居の妻や別居していた長男は、いずれも特段の事情が否定され、家族の責任は認められませんでした。その他、例えば施設入所を進める医師の提案を拒否しただけでは、監督義務を引き受けたことにはならず、また同居や日常的な接触があっても家族の年齢や体力、監督能力などを考慮して、特段の事情がなければ責任を否定するというふうに判断した裁判例もあります。裁判所は、このように家庭への過度な負担回避を重視する傾向にあるようです。このような判例の傾向は、マンション管理実務では、認知症居住者による水漏れや火災トラブルで、家族へ損害賠償を請求しても認められない可能性が高いという判断基準として使われています。被害者側、これは住民や管理組合ですが、これらは賠償を期待できないリスクがありますので、自分側の火災保険や障害保険類償特約などでの自衛が必要となってきます。7共同生活維持ための最終手段区分所有法57条、59条。この最終手段というのは、区分所有法57条の利用停止や59条の強制競売を指します。区分所有法57条の利用停止は、区分所有者が建物の保存に有害な行為や管理使用に関して共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者全員または管理組合法人が、その行為の停止や結果の除去、予防のための必要な措置を請求できるというものです。この請求は、集会の決議に基づき、訴訟として提起することが必要です。問題行為の差し止めや是正を求めるのが57条の趣旨です。 59条の強制競売は、57条の差し止め請求などをしてもなお共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害を除去して、共同生活の維持を図ることが困難な場合、区分所有者全員または管理組合法人が集会の決議に基づいて裁判で当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できるというものです。競売は、区分所有者を区分所有関係から最終的に排除するための手段であり、利用停止や使用禁止などの他の方法では解決できない場合の最後の手段とされています。これは共同生活維持のための伝家の宝刀ですが、ハードルは極めて高く、共同生活上の著しい背信行為が反復継続していて、他の手段では解決不能であることが必要です。認知症事案の場合、本人に悪意や故意がないため、著しい背信行為の立証が困難という問題があります。実務上の手順としましては、このスライドに記載の通りです。裁判所は福祉的対応を重視するため、提訴前に地域包括支援センターなどとの連携が必須となるでしょう。8判断能力喪失がもたらす資産の凍結、認知症を放置してしまうと資産が動かせなくなってしまうという話をします。認知症を高齢者が行った法律行為の効力、主に意思能力の有無によって判断されます。意思能力とは、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神能力を指します。民法3条2により意思能力を欠く状態でなされたい意思表示に基づく法律行為は無効とされています。なお、認知症であるからといって直ちに、意思能力が否定されるわけではありません。意思能力の有無は個別具体的に当該法律行為の内容や難易度、重大性、本人の精神状態、医師の診断、日常生活の状況など総合的に考慮して判断されます。裁判例でも、認知症高齢者が行った法律行為について、行為時点で意思能力があったか否かを、行為の内容や本人の認知症の程度、医師の診断書、行為時の言動などを総合的に検討して判断しています。ただ、医師に無能力と判断されると、マンションの区分所有者としての権利義務が凍結されてしまい、マンション全体の維持管理を阻害することとなってしまいます。管理組合としては、管理費などの回収が困難になりますし、大規模修繕決議の不成立リスクも挙げられます。本人家族側のデメリットとしては、施設費用のための自宅売却ができない、銀行取引、保険請求などの法律行為が一切不能になってしまう、そういったことが挙げられます。旧判断能力低下後の支援法的貢献制度、成年貢献制度についてご説明します。成年貢献制度は、判断能力が低下した人を保護支援するための制度であり、本人の判断能力の程度に応じて、非成年貢献人、非補佐人、非補助人の3類型に分かれます。これらは法定貢献制度の枠組みの中で、家庭裁判所の審判によって認定されます。非成年貢献人中とは、判断能力が欠けているのが通常の状態の人を言います。非補佐人中とは、判断の能力が著しく不十分の人のことを言います。非補助人カルとは、判断能力が不十分の人のことを言います。成年非貢献人には成年貢献人が選任され、広範な代理権と取り消し権が付与されます。成年非貢献人が行った日常生活に関する行為以外の法律行為は、貢献人が取り消すことができます。非補佐人には補佐人が選任され、民法13条一項所定の重要な法律行為、これは借金や保証や不動産売買などを言いますが、これらについて、同意権、取り消し権が付与されます。補佐人の同意なしに言ったこれらの行為は取り消すことができます。申し立てにより、代理権を付与することも可能です。非補助人には補助人が選任され、申し立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為について、同意権、取り消し権、代理権を付与することができます。貢献人などの選任は、家庭裁判所が行います。貢献人に親族が選任されるとは限りません。財産額が多い場合などは専門職貢献人として、弁護士や司法書士などが選任されやすいと言われています。ただ、貢献人などでも、医療行為の同意や延命治療の判断はできません。本人の意思というよりも、財産保護が優先される傾向にあります。重判断能力があるうちに備える任意貢献制度。任意貢献制度についてです。先ほどの成年貢献制度は、判断能力が低下した後に裁判所に申し立てる制度でした。また、そこでの代理権などの範囲は決められていて、誰を貢献人などに選任するかは、裁判所が決めることとなっています。これに対し、任意貢献制度は、本人が判断能力があるうちに、親族や専門職などの信頼できる人を任意貢献人として選び、将来の財産管理や生活支援の内容を契約で定めておくことができます。任意貢献契約は、本人の判断能力が低下した時点で、本人や親族、 任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて監督人が選任されることで効力が発生します。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、契約内容に従って本人の財産管理や心情保護を行います。この任意後見制度は、証明力と紛争予防見地から必ず、公正証書で作成することとされています。メリットとしては、本人が自ら後見人や後見事務の内容を自由に設計できますので、マンション管理に特化することも可能です。なお、任意後見人に認められるのは、契約で定めた代理権のみであり、法定後見人のような同意権や取り消し権はありません。11マンション管理に特化した家族信託。マンション管理に特化した家族信託についてです。高齢者が所有するマンションについて、将来の認知症や判断能力低下に備え、お子さんなど信頼できる家族に管理処分権限を託す仕組みが家族信託です。特にマンション管理に特化した家族信託では、マンションの管理運用処分に関する権限を受託者に移し、委託者である高齢者が安心して生活できるように設計されます。高齢者のマンション管理に家族信託を活用する主なメリットとしては、高齢者が認知症などで判断能力を喪失しても、受託者がマンションの管理や売却などの法律行為を継続できるため、財産の凍結や管理不能が防げます。受託者に管理権限が移ることで、詐欺被害や不適切な契約締結のリスクを低減できます。マンションの売却代金を信託財産として管理して、施設入所費用や生活費に充てることも可能です。信託契約で財産の承継先を指定できるため、遺言と同様の機能も持ちます。ただし、心情監護権である施設契約や医療同意はないため、任意後見との併用が望ましい場合もあります。信託契約について、その内容や信託目的の設定が不明確だと、信託が有効に機能しないリスクがありますので、専門家の助言を受けて設計することが推奨されます。12法的備えのロードマップ。以上の説明をもとに、法的備えのロードマップを見ていきます。認知症対策は時間との勝負ですので、3つのステップで計画的に備えることが重要です。1つ目は、判断能力があるうちに任意後見契約を締結して、誰に財産管理、心情監護を任せるのかを決めておくことです。2つ目として、遺言書を作成しておくことで、不動産の最終的な承継者を決めておくことも重要です。3つ目に、財産の整理やエンディングノートは、高齢者の金融資産、権利証、保険証券がどこにあるのかを整理して、何かあった場合に家族がすぐに動ける状態を作っておくことが重要です。任意後見と遺言は早期に準備し、状況に応じて家族信託の併用も検討すると良いでしょう。13管理組合が考慮すべき法的な環境整備。管理組合が考慮すべき法的な環境整備です。高齢の区分所有者が増加する中で、管理組合が行うべき法的な環境整備は多岐にわたりますが、管理規約によるルールの明確化とプライバシーへの配慮がトラブル予防の鍵となるものと思います。管理規約の見直しについて、緊急時の連絡先届け出義務を明記することや、トラブル対応手順と証拠の記録化のルール作りが重要です。また、これらのルールは総会や理事会で説明を行い、周知を徹底すべきだと思います。厳格な情報管理について、高齢者の区分所有者が認知症の場合、そのプライバシーに配慮するためには、個人情報保護法や関連ガイドラインに基づき、情報の取り扱いや管理体制に十分な注意を払う必要があります。特に認知症の兆候など特定の個人を識別する情報を管理組合が取得利用する場合は、あらかじめその取り扱いについて管理規約などで定めておくことが望ましいとされています。管理組合は、個人情報の取り扱い方針や管理体制を明確にし、規約や約款などで区分所有者に周知することが重要です。取り扱いに関する基本方針や自己点検チェックリストなどを活用して、組織として継続的にプライバシー保護に取り組むことが推奨されます。14孤立させないための連携窓口。孤立させないための連携窓口についてです。法的支援だけでなく、生活福祉面での公的支援と連携し、住民を孤立させない体制づくりが重要となります。地域包括支援センターは前に述べた通り、市町村が設置主体となり、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行って、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関です。高齢者の総合的な相談窓口として機能していて、保健師、社会福祉士、主任ケアマネなどの専門職が配置されています。相談内容に応じては、適切な専門機関などへの紹介も行っています。管理組合としては、まずはここへ相談をつなぐことが大事だと思います。また、法的支援と予防ホームのハブと弁護士や司法書士も積極的に利用していただきたいと思います。 特に任意後見や信託などは専門知識が必要になりますので、マンションホームに詳しい事業の専門家に依頼されることをお勧めします。その他の窓口としては、民生委員やケアマネ、自治体の高齢福祉課のほか、トラブルが生じた場合、緊急時には警察や消防などとの連絡が取れる体制づくりも必要です。その他、マンション内の見守りや緊急連絡網の整備も重要です。15まとめ早期の備えがあなたとマンションを守る。最後に早期の備えがあなたとマンションも守ります。保険の確認やトラブルの早期記録などのマンション側の事例に加え、高齢者側でも任意後見や信託を活用する、遺言や資産整理などを行うなどの事前策を取っていただき、管理組合では規約の明確化、地域包括支援センターなどとの連携体を作り、様々なリスクを最小化していただければと思います。第2章マンションの認知症対応ガイド、1マンション居住者の、老いの実情、国土交通省のマンション総合調査によりますと、世帯主の年齢は60歳代、70歳以上の割合が増加する一方、40歳以下の割合が減少している事実があります。さらに完成年次が古いほど、70歳以上の割合が大きく、昭和59年以前のマンションにおける70歳以上の割合は 55.9% となっています。トラブルの発生状況について見てみると、完成年次が古いマンションほど管理費等の滞納のある割合が大きくなる傾向がある。さらに、管理組合運営に関わる将来への不安ということになると、区分所有者の高齢化が 57.6% と最も多く、次いで居住者の高齢化 46.1%、修繕積立金の不足 39.6% という数字となっています。厚生労働省より認知症についての説明がわかりやすくありましたので、参照させていただきます。我が国では高齢化の進展とともに、認知症と診断される人も増加しています。65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度2022年度の調査の推計では、認知症の人の割合は約 12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害 MCI の人の割合は約 16% とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能に関わる症状があることになります。すなわち、これは人事ではなくて自分事であるとこうして捉えるべきであり、マンション管理組合においても、まずは意識改革から始め、何らかの取り組みが必要な時期に来ているのではないかと、重要な点として提言したいと思います。2マンション居住者の、老いの実情。以下は日本認知症官民協議会、認知症バリアフリーワーキンググループマンション管理組合の取り組むべマンション管理会社における、認知症の接遇をめぐる現状と課題及び課題の整理2019年10月23日ナイスコミュニティ株式会社の講演資料より一部抜粋引用、マルカイのおばあちゃんが、エントランスに座り込んでいることがあり、鍵を持たずに出て、オートロックを開けられない様子居住者からの通報。声をかけたところ、デイサービスが迎えに来るはずなのに来ない、というが、早朝6時前のことで、徘徊なのではないか？認知症の家族が外出したまま帰って来ないので、マンションに設置している防犯カメラの映像を確認したい。認知症の独居老人が仏壇に線香をあげたまま外出し、座布団に引火。警報器が明道渋谷で収まる。集合郵便受けの会場番号を忘れた。点検、と言って人が来たので招き入れた訪問販売の無用な契約や窃盗被害の可能性。親族が勝手に物を持っていく、と言って聞かない。鍵をなくしたので、鍵を交換したい。思い込みで何度も無用な交換をしてしまう。自宅ではない住戸の扉をドアを叩きながら、開けろと暴れていた。隣戸の高齢男性が、うるさいと怒鳴り込んでくる心当たりなし。ルールを守らないゴミ出しがあり、目撃した方から認知症の居住者が出したものとの連絡がある。管理費等が滞り、連絡を取ったところ、本人や親族から認知症であると告げられる。輪番制で管理組合役員を決めているマンションにおいて、番が回ってきた際に、認知症気味のため引き受けられないとの申し出を受ける。私が実際に体験したことでは、大規模修繕工事をしていた現場で、空き巣にあったと警察沙汰になったことがありました。いわく、工事関係者が疑わしいんじゃないか、ということで事情聴取も受けたわけですけれども、被害に遭ったと言われるご高齢の方の話の辻褄がだんだん合わなくなってきた。どういうことかというと、戸棚にしまっていたタレタレさんのお葬式で集めた香典がそっくりなくなったというわけですが、ご家族の方が来られて、そもそもそんな香典など置いていなかったということがわかりました。当時、工事の現場を預かる立場として、作業員全員の名簿の提出ですとか、事情聴取なんかを受けて大変騒がしかったといった経験がありました。3マンション管理組合の取り組むべきこととは、1まずは認知症について正しく知る。認知症は何もできない人、かわいそうな人、トラブルを起こす面倒な人だなど、 聞きかじりや偏見、先入観で判断してはダメだということです。認知症にも様々な種類があります。厚生労働省の報告によると、アルツハイマー型の認知症というのが全体の 67.6%、血管性認知症 19.5%、レビー小体型認知症 4.3% となっています。レビー小体型認知症は割合が少ないものの、幻覚や幻聴など、周りから見ると非常に異常な行動をとっているかのように見えたりする場合があるんですが、本人においてはそこにちゃんと、例えば人がいるように見える、声が聞こえる、ということがあるようです。アルツハイマー型の認知症とは違うこともある。まず正しく認識するというのは一応大事かな、と考えております。未入居者名簿の整備万一に備えて、世帯主、同居人など現に居住する方々の名簿と連絡先を整備しておく。ご自身のお名前や部屋番号が言えないということも含めて、まず、一体誰か、ということを管理組合としても先に把握する必要があるわけです。入居者を含めた方の名簿連絡先、緊急連絡先も含めを整備して、常にそれを確認できるようにしておくことが必要です。そして新しい連絡先、緊急連絡先、新しい入居者の方々の名簿、これをアップデートしたものを置いておくことも必要かと考えております。三政府や自治体の取り組みについて把握する。2024年1月、認知症基本法共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、政府では認知症に関する施策を進めています。基本計画を取りまとめた上で基礎自治体である市町村に、実際の医療や介護サービスなどのサポート体制を整えていくわけです。管理組合において何ができるか、どこまでやるか、プライバシー保護とのバランスも大変難しいわけですが、こうした基本法をはじめとして、社会としての受け皿、システムがあるわけです。ですから、お住まいの地域で、どのようなサポートメニューが取り揃えられているのか、現実的に把握しておくということが非常に大事になってまいります。4できることの限界を把握する管理組合としてできることの限界を把握しておくということも非常に大事になります。管理組合としてどこまで関わるのかあらかじめ決めておくということ、どこまで関わるのか、何をして何をやらないのかあらかじめ決めておく。ルール化しておくということが重要です。管理組合はここまでやるんですよ。逆に言えば、ここから先はやらないんですよ。ここから先はどうするかというと、地域、行政機関、介護福祉機関、医療機関などにお任せする。要するに社会全体との連携を図る、管理組合だけで問題を抱えてはいけませんよということを、私としてはお訴えをさせていただきたいと思います。認知症トラブルがご自身の管理組合で起こった場合、慌てたりパニックになったり、それから一番やってはいけない、例えば排除をするとか、そういったことにならずに、一緒に暮らしていくにはどうしたらいいか、さらに管理組合でできることはどこまでか、そして親族の方とお話しする以外の方法もあるし、行政の機関等との連携もあるんだということを、最後にお伝えをさせていただきます。